Hey everybody, welcome back to the Way Ramen Podcast. In today's episode, we sit down with another Japanese chef. He goes by the name Ramen Kaonashi on the internet, which roughly translates to no face ramen or ramen no face because he doesn't show his face in his videos. He operates a ramen shop in Singapore and has been making ramen professionally for over a decade now, working in various shops around Japan. He also has a YouTube channel by the same name where he shares his recipes for making real Japanese ramen, and he does all these videos in English, so check it out. In this episode, he shares his thoughts on operating a ramen shop outside of Japan, how to make good ramen, and he shares a phenomenal tip at the end of the interview, which might be the best tip ever provided by a guest ever on this show. As with all our Japanese guests, Backyard Ramen is back for translation duties, and as always, she did a great job. So without further ado, here is Ramen Kaonashi. Thank you so much for coming on the show. I really appreciate it. よろしくお願いします. Okay, so could you start off by introducing yourself to everyone?
最初自己紹介お願いします。
はい、私ラーメンカオナシと言います。YouTube でラーメン動画をアップさせてもらってます。私は、18歳の頃からラーメン屋で修行して、そこから今まで、16年間ずっとラーメン屋で働いてていますね。4店舗ほどラーメン屋で修行した後に、ちょうど5年ぐらい前にシンガポールに来て、そこのローカルの友達と一緒に今の店を立ち上げたって感じで、今現在ラーメン屋しています。
So hi, I'm Kaonashi. I have a YouTube video. I've been working in ramen since I was 18. I've been working for 16 years, and I've beenworking there in 4 shops. And then 5 years ago, I went to Singapore and had a friend in which we both decided to open up a shop there.
That's great. So could you tell us how you became, or how you got into making ramen or working at ramen shops? I know you said that you started right out of high school, I think 18. So could you tell us how you got into the world of ramen?
ラーメンの世界にどうやって入ったんですか？
もともとラーメン食べるの好きで、まあ、ずっと、まあ、普通に日本人はみんなラーメン好きだと思うんで、普通に日常生活にラーメンがあったんですけど、その大学生ですね、18歳の時に、はい、ラーメン屋でバイト、アルバイトを始めた、パートタイムで始めて、そこで、まあそのどういうふうにラーメン作ってるのかみたいな経験してすごい楽しくて、はい、で大学卒業と同時にみんなが普通のその一般企業とか会社とか入るのを僕はラーメン屋の門を叩いてそこから修行に本格的に入ったっていう感じですね。18歳から大学卒業まではまあパートタイムで働いてたって感じです。
So originally I like ramenBut also, all Japanese people technically like ramen too. So at 18, when I was in college, I started working at a ramen shop part-time. And while working there, I was working in ramen shops for the whole duration of my college years. But when I was working there, I found out how they made ramen, and it was really fun for me. So when I graduated, instead of going to a regular company like all my other peers, I ended up going to a ramen shop to learn how to make and become like a ramen pro.
What kind of ramen do you currently specialize in?
今は得意にしてるラーメンとかやってるラーメンなんですか？
そうですね。今は豚骨と鶏の両方やってるんですけど、まあ、ミックスしてるパイタンが店で出してるやつで、まあ得意なのも本当はパイタンが得意で、まあそうですね、今そこで今シンガポールでやってるのはパイタンで出してますね。パイタンラーメンですね。鶏と豚骨のミックスです。
それはそのニーズとしてやってるか、自分が単純にそれが得意からやってるか、どっちなんですか？
ニーズですね、完全に。自分が、はい、自分が本当にその得意というか好きなのは、まあ、チンタン系なんですけど、まあ、その海外の人、まあ、シンガポールは特にそうなんですけど、やっぱりパイタンが人気なんで、そこをやっぱり売っていかないと、まあ、仕事にならないというか。
はい、わかりました。So, I specialize in tonkotsu and chicken paitan.And this is what I make in Singapore because that's the main needs of the people there. I personally like chintan, and that's what I'm really good at. But you have to make ramen based on the needs of the people that are going to eat it. So,
it's interesting that Paitan is so popular in Singapore. I would have thought maybe Chintan's more popular too. So that's interesting. Okay. What are the differences between ramen shops, say in Singapore versus ramen shops in Japan?
Ramen は日本とシンガポールの店の違いを教えてください。
まあ、海外はどこもそうだと思うんですけど、ラーメンをそのラーメンっていうジャンルというか、日本食、ジャパニーズレストランとして売り出しているってところがもう本当そこが一番大きな違いですね。その日本みたいにそのラーメンに特化した店というよりかは、まあいろんなサイドメニューとか、いろんな商品を売って、まあまあでも名前はラーメン屋ですけど、でももういろいろやらないと、だからお寿司とか売ってる店もあるんで、まあそういう日本のレストランの一括りとして、その日本人からしたらその、まあ今日イタリアンに行こうよとか、イタリア料理食べに行くみたいな、まあそこにパスタがあるみたいな、そういう感じのイメージで、こっちの人たちは捉えてると思いますね。そこが違いですね。
So...The biggest difference between a shop, a ramen shop in abroad in general and compared to Japan is that Japanese ramen is defined or classified as a Japanese restaurant. People go there to not only eat ramen, but they also sell different types of Japanese items, food items like sushi or other Japanese food. Whereas in Japan, it's quite specialized where they only serve maybe ramen.So I guess it's similar to how Japanese people go to Italian restaurants where they just don't go there for just pasta, but they get other stuff.
なるほど. So how do you balance the costs of operations and the ingredients and selling the bowl of ramen? Like how much can you sell it for? If you can talk about all that kind of stuff, you know, like what is it like to operate and balance your costs in Singapore?
そのシンガポールの店を持つ時の運用とかその原価とかどのようにバランスしてる、あとその一杯に対してどのぐらいの値段で売らないとそのなんだろう売上利益になるのかっていうところかな。
はい、そうですね。シンガポールは家賃がすごく高いので、その日本と一番決定的に違うところもその家賃の高さですね。あとラーメン一杯の値段も日本と違って、だいたい13ドルから15ドル、まあそのチャーシュー麺とかにしたら20ドルとか、まあシンガポールだらですけど、行っちゃう時もある、売ってる店も全然ありません。でも逆にそれで売らないと、その家賃が高すぎるんで、あとその素材とかも日本から輸入したりするものはコストがやっぱりかかっちゃうので、そのくらいで売って、原価は、まあでも、30%、 そこは日本とここまで変わらないと思いますね。はい。逆にそれ以上コスト上げてやっちゃうと、もう経営できなくなっちゃいますね。
今シンガポールでドルでと日本円の、はい、
どのくらいですか？1ドル今で75円ぐらいですね。
そんなに安いのかシンガポール。
そうですね、昔は結構高い時も90円ぐらいの時もあったんですけど、今もすごい下がっちゃってます。
なるほど。じゃあ1200ぐらいか原価。
そうですね、1200円、1500円のやつもスペシャルとかでいろいろトッピングつければそういうのもありますね。でも大体でもみんな、13ドル14ドル15ドルとかぐらいかな。それプラスあとはサービスチャージも 10% レストランなんでつきますね。
まあ、でもあんまり日本の東京のラーメンと変わらないね。
あ、そうですね、東京よりもちょっと高いぐらいですね。少しもうほぼ一緒かちょっと高いとかそんなもんですね。
はい、分かりました。 So in Singapore there's two main differences compared to like shops in Japan. One is that the rent is super super high, so obviously you have to price the ramen a bit higher. The other oneIs the pricing would be quite different compared to Japan. This isn't the case for Tokyo, but in general, in Singapore, you charge a bowl from $13 to $15. You might charge, this is Singapore dollars, and you might charge 20 Singapore dollars for like maybe a chashu men. And then on top of that, you add the service charge of 10%. But in general, like the, I guess, cost of goods to create is similar to Japan, where it's best to hold it at 30%. And if you go beyond 30% of the cost of making the noodles from ingredients, you can't really continue doing the shop because rent is just too high. So if you do the conversion of the ramen bowl from $13 to $15, it's about like $1,200 to maybe $1,300-$1,400 yen. So comparable to maybe some like high-end Tokyo ramen bowls.
So you're in Singapore now. Has, you know, the coronavirus and things affected the shop that you're working at? And has it changed a lot of things since then?
コロナウイルスで、あの、店とか影響されていますか？
いや、もう完全大ダメージですね。今シンガポール、その、まあ、ロックダウン、あの、サーキットブレーカーが発動して、その飲食店は、そのテイクアウェイ、あの、持ち帰りだけしかできなくなって、もうラーメンは持ち帰りってあんまり、その、まあ、美味しくなくなるじゃないですか。っていうので、その、まあ、他の人たちも、その、レストランに行くんだったら、まあ、その他のローカルフードで安いのとかあるんで、そこで持ち帰りとかしちゃうんで、もう本当に今、持ち帰りとデリバリーのみっていう感じでやってますね。もう全然、もう大打撃って感じです。
はい。So, it's really, really, really bad. So basically in Singapore, it's a big lockdown, and so all the restaurants are only allowed to do takeout, especially with ramen. It's not very good as a takeout menu, and it's slightly expensive, so most of the locals will prefer to go get other foods that are much cheaper than going ramen. But right now, as a shop, even though we're affected, we only provide delivery.
Wow. It's kind of similar to America. So in America, I see a lot of shops doing like kits. I don't know how you say that in
Japanese,
but, yeah, ramen kit. So is that something that you guys are doing, or is that something that people in Japan are doing? Ramen shops in Japan I've been experimenting with. I'm just curious what ramen shops right now can do, because I see shops in America struggling with the same thing.
アメリカとか日本もそうなんですけど、そのラーメンってどう対策してるんですか？そのラーメンキットを作って自分で家作るか、もう本当に作られたものはやってるかとか、いろいろあるんですけど。
そうですね。日本とかの場合だと、持ち帰りでもその生麺を売って、スープをパック詰めして、あとトッピング入れて、で持って帰って自分で鍋にあのお湯を沸かしてボイルするっていうのが一般的でやってる店も結構多いと思うんですけど、そのシンガポールの場合はその家で自炊する文化があまりないんですよ。だからそのラーメンキットを売り出したところで人々はもうその出来上がったものに飛びついちゃうんで、その家に帰ってその自分で作るっていうのがあまりない国なんで、そこがちょっとまあ難しいところですね。そのシンガポールではなかなか売れません。
So in Japan, there's a natural understanding and culture where if you purchase a ramen kit, they know they would normally just make it at home. But in Singapore, it's quite different because they don't have a culture of making food at home. They go out and eat, so it's quite hard to sell a ramen kit for them to take home to make it.They prefer to have something that's already made.
大変ですね。Okay, so let's talk a little bit about your YouTube channel. What made you want to start your ramen YouTube channel?
なぜ YouTube チャンネル、ラーメンの YouTube チャンネルを始めましたか？
そうですね。最初は普通にあの YouTube でラーメン動画とかをいろいろ見て、そこでちょっとあの、まあ、英語で試しにちょっと、まあその、検索してみたんですよ、YouTube で。まあ、そしたら、そこまで、その本格的にやってるのにたどり着けなくて、その一番上の上位にあるやつは、まあ結構その、なんて言っていいんですかね。その、ディファレントスタイルというか、その日本のスタイルじゃなかったんで、そこで、あ、じゃあ、あの、みんな、その作り方迷ってるんだったら、その、まあ、その日本人の僕がちょっとレシピとかいろいろやったら、まあ、そのみんな、あの勉強になるという言い方おかしいですけど、ちょっとみんな知ってくれてたら面白いんじゃないかなっていうのでスタートしましたね。
I started making ramen videos because when I was looking on YouTube, I was trying to check if there were anyone that was creating English content, and looking at the results of YouTube, there weren't that many, you would say, legit Japanese style ramen. So I figured that there might be a audience who were interested in how to make like Japanese style ramen. So that's how I started it, and I thought it might be fun.
Oh, I see, I see. So that's why you're doing it in English, not in Japanese.
Yes, yes.
Ah, I see. What are you filming these videos at your restaurant or at home? Where are you filming them?
どこで撮影してますか？
一番最初の動画は家でやったんですけど、mm. まあ、結構時間もかかるんで、その常に店にいることがもうほぼ毎日店にいるんで、mm. まあ、その暇な空いてる時間とかで今は作るスタイルにしています。変えましたね、途中で。最初の方はもう家で完全にやってたんですけど、そのまあ店で時間あるときに作ったら、まあまあその時間を有効に使えるかなっていうので、店でやることも。
So in the beginning, I filmed at my house, but since it took a lot of time, I eventually shifted towards filming at the shop since I'm always there anyways. So anytime there is like any low time or free time in the shop, I would just make the videos.
And I noticed that in your videos, you don't use MSG or any kind of things like that. Is there a reason that you choose not to do that?
ビデオでうまみ調味料を使ってないらしいんですけど、それ何かの理由とか背景ありますか？
あ、そうですね。まあ、その、うまみ調味料を使うと、まあ、美味しくなるんですよね。その、美味しくなるというか、その、まあ、食べれるラーメンになるんですけど、でもやっぱりね、その、MSG 使うと、そういう味になっちゃうんですよ。その、素材を生かしたラーメンを作ったりとか、その、うん、やっぱそこのテクニックっていうのが、多分、ラーメンの面白いとこで、あると思うんで、まあ、そこをちょっともっと教えていけたらなっていうので、動画ではMSG なしでやってますね。
So, MSG makes like ramen or foods very delicious, but the problem with MSG is that it ends up tasting like MSG. And the half the fun of making ramen is to optimize the flavors of the ingredients you have. So therefore, the videos I do make on YouTubeare representing that type of technique and how you can enjoy the actual ingredients that you put into your ramen.
So in your definition, what do you think makes a good bowl of ramen?
個人的の意見でいいんですが、そのいいラーメンの定義とか教えてください。
いいラーメンの定義ですか？
はい。
そうですね。まあ、まあ、極論言えば、そこに愛がこもってるかどうかですね。もうその料理全般だと思うんですけど、その作り手がその情熱、パッションですね。情熱を注いで作ってるかどうかでもう決まりますね、僕の中では。
じゃあ代わりに、誰かめちゃくちゃまずいんだけど、100%、150、200% の愛情入れたらうまいって見て、ラーメンになるんですか？
まあいやそんなこともないんですけど、やっぱ味はけど、まあ、そこは最低限クリアというか、そのでもまあその結局ラーメンっていろんなスタイルがあって、その人それぞれなんですよね。そのこれ自分が美味しいと思ったら、まあ、その他の人がまずいって言ってももうそれはいいわけですよ。完璧なんですよね、その人にとっては。だからその人々その人それぞれのまあ好みというか、そこがまあ面白いところでもあるんですけど、まあでもやっぱ一番重要なのはやっぱ情熱ですね。本当にそこだと思います。
はい、一番の質問です。すいません。
味はでも最低限です。最低限。
最低
限。そこはもうスタートラインですね。そこからですね。
So, the most important thing for a good ramen, in my opinion, is like adding love into it or passion into the ramen. So as long as you put a lot of passion into it, that is like what makes a good ramen. After you reach the baseline of making a decent bowl of ramen. So even if someone puts like 100 or 200 or 300% passion and they don't make a good type of ramen, as long as they make the baseline ramen of a decent ramen, it could still be a really good ramen because people have different preferences. And the one of the nice things about ramen is they have different types of styles and different ways of expressing yourself and what you like. So yeah, passion and getting a decent bowl of ramen.
For people outside of Japan, and maybe you experienced this in Singapore, who can't get a lot of Japanese ingredients, like how would you recommend them go about making ramen outside of Japan?
日本の食材は簡単に手に入れないと思うんですけど、その場合は美味しくラーメンを作るコツとかありますか？
そうですね。やっぱりね、日本の食材がいいと僕も思っちゃうんですけど、まあでもそこの国でしか、まあ、手に入れないものを、まあ、有効活用というか、その例えばシンガポールだったらその醤油がそこまでいいのが手に入らないわけですよ。その本醸造のそのどこどこの蔵出し醤油みたいな、そういうのがなかなかというかもうほぼほぼ売ってないんで、まあだからその代わりにその旨味が詰まってるソースってなんだってなったら、そのタイのフィッシュソース、ナンプラーですね。だからナンプラー旨味が大量に入ってるんで、そのまあそのあのMSG 入ってないやつを使って、そのフィッシュソースで旨味を足したりっていう工夫はしてますね。
It's true that Japanese ingredients do make a really good bowl, and if it were easier to get a hold of, I would use it. But in the case for Singapore, it's really hard to get like really, really good ingredients like shoyu. So the best option would to be is to try to work around the ingredients that is provided in the local area. For example,in Singapore, we would think of umami sauces, like what other sauces or ingredients are there to maximize umami that isn't shoyu. And one of the things was fish sauce. So we would try to make a sauce, tare ramen using fish sauce that doesn't use MSG.
What do you think is a good way for people to progress and get better at making ramen?
ラーメン、小さくラーメン作るためには上手になるコツとかありますか？
作りまくる、作り続けるっていうのがもう一つと、まあ、あとはそのいろんなあの食べ物を食べて、そこでいろんな刺激を受けて、そこでその刺激をラーメンに移せるかどうかっていうのはあると思います。でももう最初はもういきなりその初めてじゃあラーメン作ろうってなって、その美味しいラーメンって絶対作れないと思うんで、もうそのやっぱりそこはもうトライ し続けるっていうのは必要ですね。そのある一定のとこまで行くと大体その分かってくるんですよ。その自分の頭の中で感覚的にこれを入れたらこうなるとか、この食材使ったらこうなるっていうのが分かってくるんで、でもそれはもう本当経験がは必要だと思いますね。
なんか神田さんと同じだね。
It is.
Right? So, I recommend two things. One is to make a lot of ramen, go through trial and error, and just make a shitload. And then the second one is to eat a lot of different types of food. So, to go to the first one, making a lot of ramen is really important because even though you can't make a really, really good ramen the first time around, after making a lot,you get to start to understand what are the basic components, and then you start having an image of what ingredients would could be combined and what type of flavors can come out of it. So it only comes through practice. The other one is eat a lot of different types of food. And if you eat a lot of different types of food, it actually gives you some inspiration and ideas, and that can be translated into how I would make that dish into a ramen.
And thinking about that, like what are some of the...big differences between making ramen at home versus making ramen at a restaurant?
ラーメン作るとき、家で作ると、店で作るの違いとか教えてもらえますか？
それは、自作ラーメンとかじゃなくて、自作ラーメンでってことですかね？
そうですね。自作ラーメンと、まあ、本当、そのプロで店を方の作り方との違い。はいはい、
もう量が違いますね、一番。もう、その、100人分作るのか、200人分。作るのかもう本当家でその友達とかそのファミリーに作る分4、5人分2人分とかのもうその違いが一番 大きいですね。もう そこがもうそこですね。量っていうんですか、そのスープをもう本当何十リットル、100リットルとか、その水を使ってとか、
うん、
チャーシューにしても何キロ単位で何十キロで仕込んだりするんで、そこが違いますかね。
それ以外になんか味の工夫とか、うん、その作り方の工夫なんか違いがあるんですか？
まああとはその店だと、まあその時間とことんかけれるっていうのはあるかもしれないですね。その家で例えばそのパイタンスープ作るって すごい時間かかるじゃないですか。
はい。
だからそこがもう店だと、まあそれが普通、それがもう普通なんで全然気にならないんですけど、まあでも家の前で、そのコンロの前でずっとね、その何時間、何十時間もやるのは多分だいぶ大変だと思いますね。すごい。すごいと思いますね。だからそう、大変ですね。
はい。So the number one biggest difference between home cooking and cooking at a ramen shop is the amount of volume you're making for the ramen. Normally in a shop you have to create like 100 servings or more, maybe 200 depending on your customer. But at home you're only making for a couple of few people, so the volume is like the biggest difference. Any other differences would probably be the amount, the time spent for making ramen. If you're in a shop and making paitan, like you're already there spending a lot of time anyway, so maybe the time being spent isn't too bad. Whereas if you're at home, you have to be standing in front of the stove, so the time passing might seem a bit longer and more difficult.
I see. なるほど。I really want to ask questions about the tare, because we've heard from multiple people, right? So Kanda-san in the last interview we had with the Japanese chef said, for home cooks, you can just use shoyu for tare, just shoyu. And then Motoki in the previous interview said, interview before that said that, you know, he tries to pack a lot of umami into tares. What is your opinion of what we should be doing with tare if we're cooking at home?
Tare は自作ラーメンの時のタレの作り方なんですけど、まあ、神田さんの前あのポッドキャストで来ていただいて質問に対してあのすごい単純醤油でもいいよって言われていて、でも彼は自作ラーメンの専門っていう感じで、モトキーさんはあのプロみたいに自分の店がやって、でなるべくそのタレにうまみをなんかいっぱい入れるっていうことの概念として言ってたので、両方正しいであると思うんですが、顔なしはどういう考えなんですか？
そうですね、あの僕はタレはその塩分じゃないですか、その塩気を足す、それプラスそのうまみであったり甘みであったり、あと苦味とかもそうですけど、その全ての要素を足してそのスープに足す感じですね。そのいろいろうまみは絶対あった方がいいと思いますね。その醤油だけであのスープ割っておいしいラーメンっていうのはもうスープがもうすっごいもううまみが凝縮されてるスープなんですよ。それで作るのはすごい難しいし、テクニックもいると思うんで、その最初の自作ラーメンでやるときはタレにちょっと甘みであったりとかうまみであったりっていうのを足してやるっていうのが多分まあいいと思いますね、最初は。
So for my tare, it's a balance between salt, umami, bitterness and some sweetness. So that's what type of tare would be used for the ramen. So for someone that's trying to start out making their own home ramen, trying to extract all the umami from just bones and meat for the soup is quite hard without technique. So if you're starting off, a good way to make pretty good ramen is to start putting the flavors into the tare.
Speaking of which, this is not in the question list, Madoka, but so there's been a lot of discussion in the ramen Discord. I have a community chat room for ramen making in America. Do you feel that there's just one way to make ramen, or not just one way, but is there like a best way to make soup and a best way to make noodles and a best way to make this, or is it really up to the chef and what the chef wants to do.
So, well, he understands it. So, ラーメンディスコっていうチャットルームがあるんですけど、それは、彼運用していて、そのラーメン世界中のラーメンオタクたちを、自作のラーメンオタクたち集めて議論してるんですけど、個人的にはそういう、なんか、一番いいラーメン作り方あるかないかっていうところ聞きたいです。
ああ。
まあ、いいより正しい作り方あるかっていうところの、
はい、ないですね、結論から言うと。そこはもう人それぞれ のラーメン道というか、そのラーメンの道があるんで、その人がもう正しいと思ったらもうそれで OK なわけです。その他の人がそれは違うよって言われても、まあ明らかにおかしいとかだったらまあ分かるんですけど、でも大体そのラーメン作っていく 上で、そのそうですね、その自分の やり方で、例えばその何を使ってもいいし、どんな素材を食材を使ってもいいと思うんで、まあ、そこがラーメンの面白いところだと思ってるんで、その、まあ、正しいやり方っていうのはそこまで気にする必要はないですね、はっきり言って。その自分のやりたいようにやるのが多分一番面白い。それこそクラフトラーメンは特にそれが一番面白いところだと思いますよ。
I don't think it matters. Like, there isn't really a best way. It's just how, it's kind of like a story of the person, how you make it. It's your path of how you learn how to make ramen. So you can use any of your methodology or any ingredients. That's what makes ramen so fun. As long as you just follow the general underlining concept of methods of making ramen, it's basically...anything you want it to be.
That kind of leads me to my next question, where as a Japanese ramen chef who's actually now in Singapore as well, so what is more interesting personally for you? Like, if you were to go to a country or to an area and people there are making ramen with the local ingredients and in that style using the flavors of that area, or would you rather see them trying to make Japanese style ramen or the Japanese flavors? Like, I'm kind of curious which one is more interesting to you.
どっちが面白いですか？海外ラーメンか日本風ラーメン？日本の日本風。
そうですね。その、日本のラーメン、海外で食べたラーメンで、その、海外風というか、その海外風にアレンジしてるラーメンにそこまで多分出会ったことがないんで、全部その日本のラーメン屋さんであったりとかなんで、そのローカルの人がオープンしてっていうのをあんまり経験したことないんですよね。だから食べてみたいです、逆に。気になります。
作ってあげますよ。作ってあげますよ。
お願いします。
得意ですよ。
今ロックダウン中なんで、ラーメンキット送ってください。
あの麺が自分で作ってください。
Yeah, I'm always curious about that because a lot of, I think a lot of people in America especially they go to Japan and they have like a really good bowl of ramen. So they're trying to recreate that flavor again back home. But we have really great ingredients in America or Singapore or everywhere. So I just wanted to kind of figure out what Japanese people think. I think maybe it's more interesting to taste ramen that has the flavor of the area.
Yeah. So I'm going to answer his answer.
Yeah. Sorry about that. I forgot that you can translate to English.
Yeah, no. It's because I interjected. But yeah, so living abroad, I haven't really been able to... find any foreign-inspired ramens. A lot of times the ramen shops here, especially in Singapore, they try to mimic the Japanese style, so it would be kind of interesting to taste it. And as backyard ramen, I'm more than willing to share any of my non-traditional Japanese ramen recipes to see if he likes it or not.
Okay, let's see. All right, let's get into some listener questions from here. First question is, it's a very technical question, but he's asked, Chiu Gong Fu is asking for the optimal boiling time to make 鶏白湯。
鶏白湯作るの、なんかどのぐらい茹でるんですか？
あ、ボイルですか？
はい。
僕の中では鶏は6時間以内ですね。6時間までで ですね。それ以上炊くと、あの、鶏の臭みが出ちゃうんです。で、っていう感じですね。鶏白湯でも6時間以内に収めるようにはしてますね。
その、はい、6時間は、そのアク取りからの6時間か、最初茹で始めてからの6時間っていう定義ですか？
茹で始めてからですね。茹で始めてスタートしてから。はい。6時間以内ですね。
うんうん。
Well, hold on. So the boiling time for 鶏白湯is recommended to be within 6 hours. And this is from the time you start boiling the chicken soup. But if you do it past 6 hours, the chicken tends to start getting smelly. The soup itself starts getting smelly. So ideally, it would be best to stop before 6.
なるほど。All right. So the captain's cookbook asks, what is your favorite tare and why? Favorite style of tare.
好きなタレの種類となぜ、
僕は醤油が一番好きですね。その理由は僕が小さい頃から食べていたので、
うん、
っていう理由です。
そこ日本人ですからって
言われる。いや、そんなことです。北海道とかその北の方に行くほどその味噌の比率が上がって、その南に行くほどその醤油に変わるみたいな説もあるんで、うん、その僕関西なんでその醤油が好きですね。そうですね。
じゃあドヤ顔で関西なので日本人なので醤油が好きですってどうですか？
そうですね。そうです。まさにそうです。その通り。
そう、通訳しちゃいますよ。
いいですか？やめてください。小さい頃から。
わかりました。わかりました。So, I like shoyu, and it's mainly because that's what I've been raised on. That's what I've been always been eating as a child, so I prefer shoyu.
Okay. Foodie T-Nam asks,where did the boundaries end for ramen? So what he's asking is, and this is a question that we talk about a lot in our ramen community, is at what point does it stop being ramen? And at what point is it just something completely different when you're making a ramen recipe?
ラーメンってどの線まで行けばラーメンなのか、それ以上超えたラーメンじゃないっていう、まあ、定義はどの辺なんですか？
僕の中ではそこまではあんま気にはしないんですけど、まあ、一般的な定義で言えばその麺が違うっていうので、その例えばうどんのだしにうどんのスープにラーメンの麺を入れたらもうそれでラーメンになるし、そのラーメンの麺を使ってその、まあ、ドライヌードルを作れば、まあ、それもラーメンでいける。定義できると思いますね。一般的には麺の違いだと思います、
うん、じゃあ代わりにラーメンの味するんだけど、その乾水の麺ない場合はどうなんですか？
あ、それでもラーメンでいいと思いますね。その乾水なしでラーメン売ってる店も日本に全然あるんで、そこはそうですね、個人のあれだと思うんで、ただまあその一般的なカテゴリーとしては、その、まあ、感性が入ってるっていうのが、まあ、みんなの認識で、みんなのっていうか、まあ、その、ラーメンっていう認識で、まあ、大丈夫ですね。その定義としては。でもなくても大丈夫です。自分がラーメンだと思えば、それはラーメンです。
なんか私と似てるような定義だね。So, what makes ramen is, there really isn't aIn my opinion, it's not really a big like line, but as an overall category and like what people understand is any ramen that uses the kansui noodle is technically ramen. So you can have soupless ramen, or you can have like udon soup with ramen noodles, and that would technically still be ramen. But it really ends up becoming your own interpretation, because there are shops in Japan that do provide ramen that don't have kansui.And that's still considered ramen. So it's your interpretation ultimately, but if you want to be a bit more specific, it'll be any new, ramen or bowl with ramen noodles.
Yeah, I've been really feeling recently that people outside of Japan sometimes become a lot more strict with their labeling of what's ramen and what's not ramen. So kind of always interesting to ask Japanese people their opinions because it really feels like in Japan there isn't too many rules for this.
どう思いますか？
まあそうですね。でもまあそれを言い出すとそのまあラーメンはもうその中国から入ってきたものなんで、そのそれこそあのこう手で伸ばすラーメン、うん、そのラーですよね。伸びるっていうのが語源になってるんで、うん、まあそのあんまりそこまではそのね考えなくてもいいかなっていうのはありますけどね。
So yeah, technically ramen isn't really Japanese anyways. It's from China. So people used to like do it by hand, stretching it out. So I don't think people should be too like bound up on the concept of what is ramen. Just make whatever you want.
I agree. And he has one last question. So what do you think about acidic components in ramen? So an example of this is kind of a lot of people, not a lot. There's some people that put a little bit of like yuzu juice or some kind of vinegar into tare. What are your thoughts on adding acid components into ramen?
ラーメンに酸味を足すっていうところがあるんですけど、それに対してどう思いますか？
そうですね。その奥行きですね。その味に深みを出すために酸味も入れる。その最初のそのタレの話にまた戻っちゃうんですけど、その全ての要素を入れて、そこで一つの一杯として表現するっていうので、まあ、その奥行き、味に奥行きがあった方が美味しいという人は感じると思うんで、そこですね。そのために酸味を入れたりとか、まあ、その柚子とかになれば、もう直接そのラーメンのスープ入れるときに一緒に入れて、その香りを出すっていうのもありますけど、まあでも、ビネガーとかだと、まあ、その味の奥行きのために入れて、そのバレないぐらいの量で、わからないぐらいの量で入れて、その味に深みを出すっていうテクニックもあります。2つ使えますね。
店では両方使ってるっていう話ですか？まだ
今の店、ユズは使ってるメニューもありましたね。その限定とかで売るときは使ったりもしてます、うん、してましたね。
酢は普通に使ってる感じですか？
酢は普通に、酢はもうタレに入れてます。でもね、あの分からないぐらいで入れます。その人が飲んだときに分からない、もうビネガー入ってると分からないぐらいの量入れて、でもそこに酸味が入ってることによって奥行きが出るんですよね、深みが、っていう感じです。
Okay, so the acid components of the tare, it actually adds depth in the flavor, so putting it in makes the bowl of ramen better. So this goes back to the tare conversation previously, where I stated what you should put a lot of the flavors in the tare to make a complete bowl. So in the case of my shop, we put vinegar, but not to the point that it's noticeable, just like a hint of vinegar to help bring more depth and some flavors. In the case for yuzu, it can bring flavor, but the big component of yuzu is the fragrance. So it's that putting all the flavors and like, it's fragrance of flavor? No, not really, right? It's in a food experience, but yeah, yuzu is like a fragrance that makes the food taste better.
I see, okay. Next question is from Chenger Banger. He's using specific brands, but basically what he's asking is, what are your thoughts on using like liquid kansui versus the powdered kansui when making noodles?
液体と粉乾水あるんですけど、麺を作る場合は、まあなんだろう、どっちがいいか、どのように使い分けすればいいかとか教えてもらえますか？
そうですね、そこはもう両方もういいとこもあれば、いいとこあると思うんですけど、僕の場合はもうあの液体じゃなくて粉でやって、まあ、その時のそのラーメンのそのスープに合わせた麺を作るので、ちょっと量は変えたりっていうのはありますけど、でも大体、まあ、全体の 1% から 1.5% ぐらいであのいけると思うんで、そこまでその液体だからこうとか粉だからこうっていうのはそこまで気にする必要は僕はないと思いますね。
その作る時の差って感じられますか？あの液体と粉。
いや、そこまで でも液体自体はそこまで僕使ったことないんで、1回か2回ぐらいしかないんで、そのほぼ粉でやってるんで、そうですね、そこまで感じたことはないかな、ないですね。そこまで気にする必要ないんじゃないですかね。
Okay. So, both are good options to use for making ramen. It's just how you want to make it. So in general, it's just, yeah, you just put like 1 to 1.5% of the kansai into noodles and you adjust the amount of kansai you use depending on the noodles you want to make to match the soup. But personally, I don't think there's much of a difference. I didn't see a difference when I did use the liquid kansai. And I've only used that one or two times, but I didn't see much of a difference. So most of the time, I just use the powder.
Okay, so all you need is Lavage, I think that's how you say it, this username, asks, are you strict with using water with low calcium content? And I'm thinking this person is referring to soup making, right, Haruka? What did you get from, you think that?
So I think it can be both.
Oh, both. Noodle making or soup making, okay.
Yeah, so I think it's like asking whether how important the water is.
Okay.
But I don't know, we'll just ask both.
Yeah.
なんかそのラーメン作る時の塩使用する水ってどこまで重要なのかっていうところあって、あの蒸留水とかちょっとカルシウム入ってるとかいろいろあるんですけど、それに対してどう思いますか？
ね、そうですね、クラフトラーメンでやる分に関してはそこまで気にしなくていいと思うんですけど、本当にもうそのもう素材すべて、もうすべての素材こだわってやるってなれば、その水をこだわってる店も日本にはいっぱいたくさんあります。そこまでこだわってやるってやってるっていう店もあると思いますけど、まあ普通に作るのであれば、まあそこまで気にする必要はない。まあそのシンガポールもその日本に比べるとその水は良くない、その何を基準に良くないっていうのが分かんないんですけど、言われてるんですけど、でもそれでもまあ僕普通にラーメン屋やってます。まあもちろんその浄水かけてるんですけどね、フィルター通しては使ってますけど、うん、そこまでストイックにやりだすと多分もうその店オープンできちゃうぐらいの情熱だと思います、ね、そこまで気にしなくていいかなっていうのは、その本当にもう全部全てのこの素材はここから引いて、この素材はここって、もう全てをもう全部気にし考えてやるのであれば、まあそういうふうにやってるお店も日本にはあります。ありますね。それすごいと思うし。はい、すごいです、本当に。
There's a lot of really obsessed people making ramen outside of Japan.
I don't think it's that much of a big deal. You can make pretty good ramen without being caring too much about the water. But if you want to be very meticulous and very detailed oriented and want to pay attention to every single ingredient you put into your ramen bowl, then yeah, the type of water you use is important. It doesn't really matter how you want to make it, but it's just how, whatever type of soup or water you want to use to get to whatever you want. For me in Singapore, we actually use the filtered water. So we put the water through the filter and we use that ramen. We still make good ramen. So it's important to the fact that you make a good ramen bowl, but it's not to the point that you had to be meticulously and so focused on what type of water or you use.
Yeah, I think people get tied up on a lot of these ingredients and things. It's kind of interesting. There's probably people in Japan that are similar, so. It's not a country thing. So Indra X Kaya asks, how do you make halal ramen? And I get this question a lot on my YouTube channel as well, where what are some replacements you can use for alcohol and mirin, so sake and mirin, for people and pork, because a lot of people, Muslims, can't use these things like alcohol and pork and things. So what are your recommendations for doing that?
そう、ハラーラーメンの作り方なんですが、酒とかみりんを使えないので、その代わりは何かありますか？
そうですね、酒みりん、そうですね、ハラーラーメンは、そこまで気にする必要はなくて、その別に酒とみりんを使わなくても美味しいタレって多分できると思うんで、それこそもうその あのシュガー入れたり、まあ、僕は蜂蜜とかよく結構使ったりするんですけど、そういうので甘さを補ったり、まあ、フィッシュソースとか使えると思うんで、そこで他のもので足していく感じでやれば問題なくそこはそういけると思いますね。
そうですね。酒をタレに入れる理由としたらあんまり理解してなくて、その味の酒の風味を出すためぐらいしか思ってないんですけど、はいはいはい、それ以外の理由とかあるんですか？
そうですね、まあその、まあ、日本の基本料理の基本として結構皆さん使ってるんで、みんな使ってるんですけど、まあそう、味にもう一番前提としてはその味に深みを出すためですね。そこまで、まああと匂い消しとかに臭み消しっていうのもありますけど、
うん、
そのそこですね。味がすごい変わりますよ。でもやっぱりその水インスタントラーメンのラーメン、水にボイルウォーターに酒入れて作るとすごい美味しいインスタントラーメンできます。
I've heard of that actually.
味が違いますよね。その深みが出ますよね。その違いですね。でもハラルラーメンの場合は他で補うことができるんで、豚アルカホール使わなくても、そのまあ出汁とか全然使えるから、そこでうまみを補強はできると思います全然。
So, for halal ramen, you don't have to use alcohol. Mirin, you can find a substitute ingredient. Like for mirin, you can just use sugar or miso to get like the sweetness and the umami flavors. For alcohol, you just don't need to use alcohol. You can find a substitute, any other ingredient substitute. But in general, like I asked, like personally asked what the importance of alcohol in tare was, and basically what sake is there for is in Japan, a lot of restaurants or cooks use sake as a way to take away like the smelliness as well as add depth to flavor. So if you put sake in instant ramen, it makes it super delicious apparently, but you don't need it for the tare, and you could just make your halal ramen tare with any other ingredients that fills with a lot of umami components, like maybe dashi.
Is honey halal? Because I know that he said he uses honey. I don't, I'm not familiar enough. I think it is, right?
Yeah, it is.
Okay, yeah. So he said honey as well. You can use that to sweeten. All right. This is a really specific question, but Mr. Riff R93 asks, do you have a recipe for totori gyukotsu ramen?
ありますか？
ね、牛骨スープでは作ったことありますけど、その鳥取スタイルっていうのを作ったことはないんで、うん、まあそうですね、動画で作りたいと思います。はい、でもその僕自体も鳥取の牛骨ラーメン1回しか食べたことないんで、その記憶を頼りにどこまで再現できるかっていうのは、そうですね、ちょっと挑戦してみたいと思います。
So I haven't personally made Tottori style gyukotsu ramen. I've made gyukotsu ramen before, but not the Tottori style. I've only had it once in the past, so I'll try to make a video of it, but we'll see how well I can represent or recreate those flavors that I had a long time ago.
Nama Japan TV asks, have you ever done ramen with exotic meats or bones like deer or wild boar, et cetera, et cetera?
ジビアラーメン。
ジビエですね。
ですはい、
そうですね。
とかイノシシ
とか、はい。
それの骨。
は使ったことないですね。その、もう一般的なのが多いですね。やっぱりまあ使っても牛までぐらいですね。でもやってみたい気持ちはあるんですけど、そのシンガポールはもうほぼほぼ手に入らないですね。日本と違って。
うん、
なかなかゲットするのが難しい。っていう問題はあります。
日本で挑戦しなかったんですか？
そうですね、日本にいる時もそこまで挑戦したいと思ってなかったですね。その時はもうひたすらベーシックなのをやり続けてたんで、うん、っていう感じかな。
はい。So I haven't done any of those exotic meat bones before because one, in Singapore, there aren't a supply for those, unlike Japan. But two, like while I was working in Japan, I didn't really venture out into that type of game bones. So it'll be interesting to do, but just don't have the means for it right now.
Okay. And the last two questions were, they're basically the exact same question that came in from two different people, but from Reed and Passalong and I am Mzungu, both asked the exact same question. What base is best for miso ramen? And they both have only used tonkotsu ramen before. It was the exact same question from two different people. So your thoughts on that, I guess.
味噌ラーメンに一番合うスープは何ですかって、そのリスナーたちは豚骨しか使ってないらしいので、どう思いますか。
魚ですね、魚介系ですね、多分、はい、そこに例えば豚の、まあ、チンタンでもじゃなくてもいいんですけど、パイタンでもいいんですけど、豚のと魚をミックスすることによって、その味噌って、もともと味噌汁で使う味噌って、その魚の出汁に溶いてるじゃないですか、
はい、
それが一番その日本人みんな好きなその食べ方というか、味噌のもともとの使い方ってそこなんで、魚が合いますね、やっぱり。もうだいぶうまみがギュッときますね、僕の中では。魚いいと思います、はい、
ああ、interesting。
そこに酒を入れてるんですか。
味噌汁には酒は入れないですけど、ね、
まあまあもちろん、
そう、ラーメンには入れますね。味噌だれの中にはそうですね、酒も入れますし、はい、
はい。So what I think would make the best, or what soup that matches with miso, would be fish type soup with maybe an addition of any type of pork soup, whether chintan and paitan. And there's a reasoning behind this, because in Japan, a lot of people drink miso soup. And for miso soup, you add dashi, and dashi, one of the main ingredients for dashi is fish. So personally, I think if you put fish with miso, it is like an umami bun in your mouth.
That's really cool. Yeah, the best miso ramen I ever made was that. It was like a pork and fish soup. So that was an accident, but this validating. Cool.
With alcohol?
Yeah, with alcohol, of course.
Yes, of course.
this is like a off-the-topic question, but is making ramen popular in Singapore amongst people, local people there? Are there a lot of people that are making ramen there?
人気ありますか、自作ラーメン、シンガポールでは。
ないと思いますね。Yeah. 本当にないと思います。
まあ、家で作らないって言ってますね。
家で作らないんで、その、誰も多分作ってないと思います。本当に。僕の知ってる人ではいないですね。
I see. Okay, that was the last listener question. Do you have, I would like just any kind of general tips for people making ramen at home? What's like the best way to, I mean, you've already answered some things, but just any, if you have any words of advice for people trying to make ramen at home?
家自作ラーメンたちに何かのチップスとかアドバイスがあれば何か教えてもらえますか。今話した流れ以外のもの、
はいはい、以外で、そうですね、はい、初めはもうその見よう見まねというか、そのいろいろ調べて、その作ってみて、そこにあの MSG も用意しといていいと思うんですよ、その隣に、そのタレとかには入れずに、それで自分で作ったラーメンを食べてみて、でちょっとうまみ調味料足して、そこで飲んで、それであすげえ美味しくなったっていうんだったら、そのラーメンにはうまみが足りてなかったっていう結論が出るんで、次そのネクストタイム、その作るときにうまみをもっとその昆布使ったりだとか、他のその素材を使ったりとかでうまみを補強してそこに入れてあげれば、そのMSG は必要ないっていうことになるじゃないですか。だからそこの、いつもその最初自作ラーメン作るときは、その初めての人とかは特にそうだと思うんですけど、MSG も用意しといて入れてしまえば、その一回普通に食べてみて、ちょっとノーイナフっていうんだったら、ちょっと入れてみて食べて、すごい美味しくなった。そこはうまみが足りてない。だ多分そこがスタートラインだと思うんで、最初みんな多分うまみが足りてないんだと思います。僕の経験からしても。
私も思います。難しいですよね。
そうですね。
はい。So my biggest advice would be to not only just look up the ingredients, but when you do make a bowl of ramen, have some MSG on the side to add to the bowl when you're testing it. So the MSG is important because it teaches you whether your bowl is lacking umami components or not. So if you eat the ramen and it seems slightly lacking, and if you add the MSG and it tastes really good, that means that you didn't add enough umami into your bowl. So next time when you do make another ramen bowl, maybe add some more umami components like kombu or fish or katsuobushi, any type of thing to up the flavors, and to the point where you can, the MSG, it still tastes good without the MSG, and even if you add it, it's like, but yeah, that's my biggest recommendation. That's like your starting line of like start making good ramen.
That's a really, really good tip. And that's the first time I've heard it too. So thank you so much for that. Do you want to tell people your restaurant, or are you trying to keep it a secret in Singapore? Do you want nobody to know who you are? Or...
どうですか? 名前公開ありますか?
いや、ありますよ。 そこはシークレットで大丈夫です。
Okay. Okay, so could you tell people where they could find you online, YouTube and Instagram? And
online とかどう探せますか？
みんな教えてください。YouTube でラーメン顔なしで検索してくれれば私のページ出ますので、あとはInstagram もやってますんで、よかったらぜひフォローしてください。
So you can find me on YouTube and Instagram. Just search for Ramen Kawanashi and find a person with no face.
Yeah, Ramen Kawari. He really does have a face. All right, guys, that was it pretty much. Thank you so much again, and I'm going to pause the recording. Thanks so much again to Ramen Kawanashi for coming on the podcast. The tip at the end was probably the best tip I've ever heard on this show. Please check out his YouTube channel. I'll link it up in the show notes. And give him a follow on Instagram. He's at Ramen Kawanashi. Also, thank you very much to Backyard Ramen for coming on and translating again for us. As always, she did a great job translating the Japanese to English, which is not the easiest thing to do, which is why I bring her on to do it. As always, you can follow me on Instagram at Way of Ramen. And if you would like to support this podcast, you can visit anchor.fm/Way of Ramen to do so. You can also check out my YouTube channel by searching The Way of Ramen on YouTube. Still very much a beginner, but I'm documenting my progress and failures for everybody to see there. Thank you so much for listening. I really do appreciate it, and I'll see you all in the next episode.